神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトから去らせようとエジプトをファラオに要請されましたが、ファラオは聞く耳を持ちませんでした。それゆえ主なる神はファラオに対して戦いを始められます。私はエジプトに手を下し、大いなる審判によって私の部隊、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出す。そのように神は仰せになっていましたが、そのことを実行に移されるわけです。すなわち前回も言いましたように、エジプトの国に対して9つの災いを下されます。血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病の災い、腫れ物の災い、ヒョウの災い、イナゴの災い、暗闇の災い、この9つです。これらの災いにより主なる神の御力と、それに対するエジプト王ファラオの無力とが浮き彫りにされていきます。前回は第一の災い、血の災いについて見ました。ここでは第二の災い、カエルの災いを見ます。7章25から29節主がナイル川を打たれてから7日経つと、主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って彼に言いなさい。主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。もしあなたが去らせることを拒むならば、私はあなたの領土全体にカエルの災いを引き起こす。ナイル川にカエルが群がり、あなたの王宮を襲い、寝室に侵入し、寝台に登り、さらに家臣や民の家にまで侵入し、かまど、こね鉢にも入り込む。カエルはあなたも民もすべての家臣をも襲うであろうと。第一の血の災いの時と同じく、主なる神はファラオに立ち向かうためにご自身の代理者であるモーセに指示をお与えになります。ファラオに私の民をエジプトから去らせるように言いなさい。もしファラオが自分自身の意思によりそれを拒むなら、私はエジプト全土をカエルを持って撃つ。この第二の災いにおいては、まずファラオの王宮に言及されていますから、ファラオが災いの標的となっているということが強調されています。ファラオの寝室や寝台、寝室や寝台は人間の生活にとって最もプライベートな空間です。その領域がカエルによって侵されるわけです。さらにファラオの家来やエジプトの民の家に言及されています。寝室に続いて台所がカエルの群れに襲われます。つまり寝室と食卓が、睡眠と食事が妨げられるということです。寝室にもベッドにも台所にもかまどやこね鉢、調理器具や食卓にもカエルがびっしりと隙間なく入り込むんです。第一の血の災いの時と同じく、主なる神はモーセへの指示に続き、モーセの兄アロンに対しても指示を与えられます。8章1節2節主はさらにモーセに言われた。アロンにこう言いなさい。杖を取って河川、水路、池の家に手を伸ばし、カエルをエジプトの国に這い上がらせよ。アロンがエジプトの水の上に手を差し伸べると、カエルが這い上がってきてエジプトの国を襲った。血の災いの時と同じく、アロンは杖を持ってナイル川だけでなくエジプト中の水路、水源からカエルを這い上がらせるのです。しかしこれも血の災いの時と同じく、 エジプトの魔術師たちも同じことを行うわけです。魔術師たちもここでも同じことを行ったことについては重要な指摘があります。つまり魔術師たちが同じことをしたというのは、これはエジプトの民を救うことになっていなかった、そういう指摘です。つまりモーセとアロンは第一の血の災いにせよ、ここでのカエルの災いにせよ、エジプトを打つためにファラオとエジプトの民に苦しみをもたらすためにそれをしたわけです。ナイル川が血に染まること、エジプトの全土がカエルで埋め尽くされること、これらの技によりエジプトの民は恐れ苦しんだわけです。それでエジプトの魔術師たちも同じことを行った。それはどういうことかというと、エジプトの民をさらに苦しめた、二重に苦しめたということです。魔術師たちは人目を引くような魔術的な技を行うことはできたかもしれませんが、民を苦しみから救い出すことはできなかったということです。血の災いを止めるということや、このカエルの災いを止めるということは、それは主なる神にしかおできにならないことであったわけです。さて、第一の血の災いの折には、エジプト王ファラオはエジプトの魔術師たちも同じことをしたので、この災いを心に留めようとしなかったとありました。けれども第二のカエルの災いに際してはファラオに変化が起こっています。4から7節、ファラオはモーセとアロンを呼んで主に祈願して、カエルが私と私の民のもとから退くようにしてもらいたい、そうすれば民を去らせ主に犠牲を捧げさせようと言うと、モーセはファラオに答えた。あなたのお望みの時を言ってください。いつでもあなたとあなたの家臣と民のために祈願して、カエルをあなたとあなたの家から断ち、ナイル川以外には残らぬようにしましょう。ファラオが明日と言うと、モーセは答えた。あなたの言われる通りにしましょう。あなたは我々の神主のような神が他にいないことを知るようになります。カエルはあなたとあなたの王宮、家臣や民の間から退いて、ナイル川以外には残らなくなってしまう。ファラオはこの災いが主なる神から来たということを理解して、この災いをとどめてほしい、このように願ったわけです。さらにはこの災いをとどめてくれるのであれば、イスラエルの民をエジプトから去らせてもよいとまで言ったわけです。ただしファラオは主なる神に直接祈願することはできずに、モーセの取りなしを求めて、モーセを通して祈願をさせるということ、そのことを望むわけです。ファラオの願いは聞かれます。8節9節、モーセとアロンがファラオの元から出てくると、モーセはファラオを悩ました。カエルのことで主に訴えた。主はモーセの願い通りにされ、カエルは家からも庭からも畑からも死に絶えた。しかし11節、ファラオは一息つく暇ができたのを見ると、心を顔面にしてまた二人の言うことを聞き入れなくなった。主が仰せになった通りである。ファラオはまた心を堅くなりした。このようにカエルを去らせるという、去らせてほしいという願いが聞き入れられたにもかかわらず、一息つくとまた心を堅くなりした。これは主なる神が仰せになった通りであると11節は言います。7章3節4節にこうありました。しかし私はファラオの心を堅くなりするので、私がエジプトの国で 印や奇跡を繰り返したとしても、ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。主ご自身がファラオの心を頑なにしておられた。ですから災いはここではやまず、さらにこれから重ねられていくということになるわけであります。祈ります。主なる神様、人の思いや計らいを超える仕方であなたは働きたまいます。あなたは主権者であられ、あなたのその主権的な振る舞いにはあなたの御心が反映しています。そのあなたの振る舞いと主権、またそこにある御心を見て取ることができるように、私たちにそれを悟ることのできるように、知恵と悟りの霊と授けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。